皆様こんにちは、先週に引き続いて詩編を見てまいります。今日2編、テーマとしては、巫女こそ世界の王である、巫女こそ、巫女キリストこそ世界の王であると、テーマを付けさせていただきました。神様こそ、世界の創造者、支配者であり、その神様がキリストを世界の王としてお立てになった。私たちは救い主、その言葉が私を助けてくれる、救ってくれるという以上に、神様が立てた世界の王であるということ、宇宙の王であることを今日は共に確かめていきましょう。詩編の第2編は、神様の権威、すべてを支配して正しく治める神様の力について歌っています。今日、いろんな要因があって、立てられた権威が怪しくなっている時代ではないかと思います。それは終末の時代の予言にもありますけれども、今までは尊敬し、そして、この方がおっしゃるなら、人肌脱ぎましょうという人もいたと思うんですけど、どんどん減ってきています。家庭における父親の権威、学校における教師の権威、国家における指導者の権威、教会の牧師も、笑い話にもなるかと思いますけども、教会の人、特に献身者は、牧師がカラスが白いと言ったら白いですと言わなければいけないという逸話がありまして、白いカラスいないわけじゃないんですけども、そういうふうに言われてきました。そして、権威を嫌う、平等、すべてにおいて平等だという風潮が、神様に対しても、神様の権威を受け止めない、救ってくれればいいというだけの存在になってしまう、傾向があるのではないでしょうか。そして、それは、自己中心、自分を中心に世界が回っているという人が増えていることで、それは、罪が、広がっていることにもなります。今日この詩編を通して、すべての人が敬い従うべき本当の権威が何であるかを見てまいりましょう。共に主を恐れることを学んでいきましょう。一節から三節まで、そこにはお叱りの言葉が記されています。なぜ諸国は自分で支配しようと企み、主が立てた指導者支配者に逆らうのかと。神様が立てた権威に対して反抗する、特に王たちをいさめています。神様に敵対しようとする人の思いや行いは、人類が堕落した時から始まっていますけども、ノアの洪水が起こって、比較的信仰的な方たちが生き残ったにしても、その後、都市に集まり、そして、 神様が地を満たせと言っているのに自分の快適な場所から離れたくない、その思いで高い塔を築いて神様に対抗しようとしました。人の力や知恵が集まるときに、それを用いて神様に仕えようではなくて、自分は神のようになった、神様に対抗しようというふうに道を外してしまうことが歴史の中で繰り返されています。それは人間の弱さでもあります。才能があったり、また力があったり、地位が高かったり、また見かけが良かったりと自慢できるところがあると、高ぶりやすいのです。特に、指導の働き、支配の働きを委ねられた人たちは、いつの間にか自分は偉いと、勘違いして、人々が自分のためにある、そういうふうに考えて横暴を振るい、そして人々の幸せではなく自分の地位が守られることが目標になってしまいます。それは国の支配者のみならず、いろんな社会において働きを任された人が陥りやすい、また人気を得た人が陥りやすい、マナではないでしょうか。もう一つ、この、文明の発展した時代も人をわがまま自分中心にしてやすいところがあります。現代の技術、特に電子機器の技術は、人々が快適に楽しんだり過ごしたりできるために用いられていきますし、それをどんどん良いサービスにと追求している部分があると思います。お風呂を沸かすにしてもですね、電気やガスで沸くようになり、私が子供時代は五右衛門風呂でしたから、お風呂当番してましたけども、そういうことはめったにないでしょう。そして今は、それなりの段取りは必要ですけども、携帯電話からお風呂を入れることができるというところまで進みました。そのようなサービスが比較的安く思い通りにできるようになること、特に、楽しみにおいては、うちにいながらにしていろんなコンテンツを見ることができる時代になってきました。こうして、自分の欲を、満足を、満たすことが簡単にできるようになるとですね、人に対してもそう考えてしまう嫌いがあります。なぜ、この人は私にサービス十分してくれないのかと、親に対して、あるいはお店で仕えている人に対して、わがままを言ってしまう、嫌いがあります。また、このようにして自分を誇る人は自分の目の上のたんこぶになる人を排除しようとしてしまいます。自分より勝った方がいると思ったら快く思わないで、妬みが生じ、争いが生じます。それはイエス・キリストがまさに受けた迫害でした。迫害の先頭に立ったのは聖書を教え、信仰を導く教師たち、また神様と人の間に立つ祭司たちでした。イエス様の存在が、自分たちが清いと権威あると自慢していたのに、それに勝った 清さと権威を持ってらっしゃる方が現れて自分たちのボロが出てしまいます。排除しようと、こういう人がいたら国が不穏になってしまうから正義のために排除するんだという建前でキリストを排除しようとしてきました。私たちは神様が建てた器に対して祈りを聞いてくださる方ではあるんですけども、それだけになってしまわないようにしたいのです。二章の一節から三節を見ますと、この国々の騒ぎ、そして、攻撃しようと構えることですね、そして同盟を組んで対抗しようという相手は、二節の、三行目、主と主に油注がれた者に対して、神様は、私たちに暴君のように対し関われることはありません。愛と恵みと忍耐をもって導いてくださるのに、それを邪魔者として排除しようと立ち上がるのです。神様は永遠の命、それを与えようとして罪を示し、そしてご自身の権威を示しておられますけれども、それが邪魔だとそう言って、排除しようとしていたんです。それはダビデの時代もそう、キリストの時代もそう、今の時代もそうです。なぜ自分で支配しようと企み、神様が建てた器に逆らうのかと。私たちの社会にそういう部分があり、私たちにもそういう誘惑があることを覚えましょう。その神様への反逆に対して主はどう答えられるでしょうか。それが4節から9節です。神様はあらかじめ告げた予言の通り、計画の通りに御子を王として立てて高ぶる者を打ち砕くと告げています。神様は忍耐深いお方ですけども、いつまでも忍耐しているわけではありません。逆らう者をあざけり、そして怒りを持って告げて、彼らが恐れおのくやばいと、ようやく気づくように、します。そして宣言するんです。六節をもう一度お読みします。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンにと。まだイエス様が地上に来られて、裁きを行うのは先のことでしょうけども、しかしイエス様は十字架と復活によって支配を確立されました。イエス様が捕らえられた時に、あなたは、キリストかと問われた時に、今にあなた方は私が父の右の座につくことを見ることになりますと、そう宣言しました。その通りになるんですけども、彼らはそれを神様への冒涜だとして死刑に定めてしまいます。でも父なる神がそれを正しいことであると証明されるんです。6節、私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンにと。この救い主、油注がれた方と神様との関係は親子です。七節、私は死の定めについて語ろう、死は私の主に言われたと。これは新約福音書でも引かれている箇所ですけども、主は 私の主に言われたと。主なるお方が二人います。そして、父なる神様は、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。今日、永遠の今日、あなたは私の子であると告げているのです。そして、私は国々をあなたに受け継がせると八節に約束され、そしてあなたは鉄の杖、つまり何者も打ち砕くことができない強い権威を持って彼らを治めると。そして反逆する者を陶器の器を粉々にするように砕くと告げられました。ダニエル書にこのような言葉があります。旧約聖書の2章の34節、1510ページでしょうか。34節を拝読します。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。また45節も見てください。それは一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれからの地に起こることを王に告げられたのです。その夢は正夢で、その意味も確かですと。ダニエルは当時世界を支配していましたネブカドネツァル王にはっきりとこの夢の意味を解き明かします。人手によらず、人間が努力して立てた権威ではありません。神様ご自身が立てた権威で、それは小さく見えたんですけども、その力には何者も逆らうことはできないと告げています。ですから支援2編戻っていただけますか。10節から12節。それゆえ王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人はとあります。どんなに人として優れていたとしても、王の王、主の主であるお方には従う必要があります。そして信じ従う者を主は祝してくださいます。ですから主を信じ、主に身を避ける人こそ幸いなのです。そのことを地の支配者たちに主は告げているということは、支配者でも何でもない私たちにとってはなおさらです。まあ、この絵でそんなふうに、私は王だと嘘吹いたら人々からも本気にしてもらえませんけれども、神様の前にはなおさら愚かなことです。私たちは主が立てた器、キリストに従いましょう。また主にあって敬うべき方を敬いましょう。 それを通して神様は、祝福を与えてくださいます。主にあって良心に従いなさい。主にあって、国の政府に従いなさい。主にあって指導者に従いなさいと。その従いなさいというのは、盲従していやいやながらついていくという意味ではありません。神様が立てた地位を認めてそれに協力しなさいという意味です。そうすれば神様が責任を取ってその人を守り祝してくださいます。人間が立てた器は、不完全です。でも、人間が建てと言いますが、主が建てた器であっても人間として不完全です。ちょっと言い間違えました。でも主が建てたという主がその人のことを、責任を持って、用いてくださり、その人が、誤っていたら神様がその人を裁きますし、弱さがあったら助け、そして、導いてくださいます。私たち、夫婦でも、夫が頭と言ってもですね、頭足りえない部分がたくさんあります。教師と言っても教師足りえない部分があります。牧師と言っても羊飼いとして、もうまだまだのとこだらけです。ただ、主が立てられたということを本人も、謙遜に覚えてへり下って使え、また主が立てられた器だから主にあって従う尊敬するという秩序を守っていただきましょう。主は私たちを力だけで抑えるんではありません。愛と許しと忍耐、自己犠牲、それらの上に私たちにそこまでしてくださるんですかと恐れを抱かしてくださいます。私たちも主の素晴らしい恵みのゆえに謙遜を学びましょう。お祈りいたします。天の父様、この権威が揺るがされる時代ですけども、私たちは恐れつつ従うものとしてください。そこに主が祝福を与えてくださるかと覚えて、どうかいろんな社会や教会で荒れつきがあるかもしれませんけども、あなたにを恐れて一致協力できるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。